それでは次に5番漏らし和志議員
議長5番
5番漏らし議
員今コロナ禍の中非常に泉田知事今までの質問の中でも多数意見が出てきております。まあ、世界中が新型コロナの経済によりウイルスに戦争を強々としております。第一波は収まりつつあります。経済、教育、人の流れが、動きつつあります。今後の街の在り方を町長に伺います。まあ、一番、大都市圏では失業等により生活困窮者が続出したというような話も出ています。再度新規に I ターン U ターンの受け皿の考えがないかと伺いしたいと思います。実はこれ日報の新潟日報の紙面なんですけれども6月20日の中越版なんですけれども新型ウイルス感染拡大を受ける柏崎市は在住希望者の相談に応じるオンライン窓口を開設したということで在宅勤務の浸透で I ターンを考える人が増えているということでビデオ通話アプリで会話する予約制で各担当者が対応するというような記事が載っておりました。たまたま見たんでこれが当庁にも当てはまるのかどうかちょっと分かりませんけれどもまあ今 I ターン U ターンという話の中で空き家対策にも通ずると思い町営の住宅も非常に大切ですしお金が結構かかります。それにまた先ほど失業に等による生活困窮者というようなことも考えられます。そうした中で、やっぱり空き家の対策としてものを考えていくつもりはないでしょうか。ちょっとお機会を願いたいと思います。
町長、
漏らし議員さんですね、ご質問にお答えをしたと思うわけでございますが、まあ、今ご指摘のようにね、生活困窮者とかね、そういう皆さんに的を絞ってどうするこうするということは今のところはですね特定もできませんし、また失礼に当たると思いますので、そういうことはですね、まあ、差し控えたいと私は思っています。まあ、しかし、これはですね今議員さんのおっしゃるように町はですね、まあ、平常時ですね恒久的にですねいろいろな対策を立っているわけでございます。まあ、移住定住サイトをまあ開設して空き家パンクのリニューアルをやったりですね、あるいはまた移住相談会の参加とかですね、まあ、それに対応する住宅団地の新設とかですね、あるいは住まい取得支援事業等々ですね実施しながら I ターンの促進に力を入れるということをですね進めておるわけでございますので、その辺の中で対応を申し上げたいというふうに思っているわけでございます。またですね、今年度から東京都、神奈川、千葉、埼玉に在住して東京23区に通勤している方が泉田町に移住した場合はですね、また移住支援金を交付するという、まあ、事業も実施しておるわけでございますので、まあI ターンを促進するためには、まあ、住居はもちろんのことでございますが、まあ、安定したですね、まあ、雇用環境、まあ、常に申し上げご意見もあるわけですが、安定したですね一定の給与水準の確保が必要だというふうに、まあ、思っているわけでございます。国におきましてもこれらの課題をですね解消するために、まあ、皆さんもご承知のように新たな法律といたしましてね、特定地域づくり事業推進法を施行しまして、過疎地域など人口大幅に減少している地域の人材確保を推進する新しいですね制度も創設されたわけでございます。まあ、これらの制度をですねもう十分研究しながら引き続きですねそういう関東圏なりいろいろ皆さんの I ターンをですね、促進してまいりたいというふうに考えるわけでございますので、よろしくお願いいたします。
議長5番
5番漏らし議員
12月議会でもちょっとお話をしたんですけども、 デュアルライフということで二極点、生活というような考え方を一つ私個人は持っております。まあもっと考えますと今オンライン出勤とか、いろいろな方法リモート通信テレワーク、まあ私もあまり強い分野ではないんで正確にはちょっとあれしますけれども、そうすると大企業に勤めながら、ホワイトカーラーの人たちが会社に行かなくてもいいんではないかというふうに将来は考えられます。そうした場合、まあ過去2で、質問はしていきますけれども、一つの考え方としてこの出雲崎の中で、拠点化にするには通信が一つあると思うんですけども、海岸、まあ一枚地区は非常にまあ通信がいいというようなことで、空き家対策一つもう再度踏み込んだものの考え方ができないかちょっとお聞かせ願いたいと思います。
町長、
まあ先ほど来もご質問の中で出ておるわけでございますが、まあ、在宅勤務という中にですね、東京都でお住まいすることもこの環境のいいですね、ところで拠点を構えてですね、やはり平常時の勤務ができるということが、まあ、これからですね、新しい生活パターンなんじゃないかということが、まあ、言われているわけでございますが、まあ、これもですね、簡単にそうでございますか、それじゃあ私は田舎行って、あるいは企業の対応もですね、果たしてこの通りにうまくいくのかどうかですね、先ほど来から申し上げますように、このテレワークの問題もですね、いろいろな意見があるんですよ。まあ、企業としてね、果たしてこういう状況の中でそういうことで全てのものができるのかどうかね、まあ、テレビやってますね、最近ね、そのテレワーク、まあ、いろいろなことをやってるんですが、やっぱり対面でね、例えばいろいろ意見交換したり、いろいろですね、売り込みしたり、いろいろすることによって効果があるんでね、全くテレビ対話になったら、まあ、本当無味乾燥と、私らがすればあれは無味乾燥ですね、単なるね、私は本当賛成ではないです、はっきり申し上げて、ね、ただしそういう流れが出てるんですよね。だからそういう点の対策の整備はね、町は積極的に進めて、まあ、時代に遅れないようにね、対応していかなければならないと思うんですが、そういうその方向づけというのは理解できるんですがね、それを町もやってるわけですから方向づけはできるんですが、まあ、それだけではない、やっぱり今従来通りのね、やっぱり相談をね、促進する出雲崎なりきのですね、方策をやっぱり受け入れ体制を十分整えて、まあ、それで出雲崎住んでみたいか、ね、出雲崎で一つありしたいというような、そういう魅力を発揮するやっぱり方策というのは、私は今の Wi-Fi、まあ、あんたの質問で Wi-Fi の問題よりも、その方が私は必要と思うんですよ。それを積極的に出雲崎町の魅力をね、いかに発信して、いかに出雲崎住んでもらえるかということが、私はやっぱり基本にしていかなきゃいけないと思います。
以上、
5番、村橋議員。
まあ、過去2で話しようと思ったんですけども、例えば、私の孫が、3月から学校へは行っていません。正直な話、オンライン授業といいますか、学校の先生と、パソコン2台ぐらいこう並べて毎日、授業やってます。まあ、部屋にこもって何時間もやっていますけれども、正直な話、それを見てじゃあ我々の世代がそれがちょっとずれていると、考え方がそういうふうに思うこと自体がもうずれているんではないかというふうに私自身は考えます。自分の孫を見ているとまあ今の子供たちは今もう20歳になります。そんな連中が地元で要するに授業を受けるということにものすごくそんなに違和感を持たないでものをやっております。そうすると仕事自体もそういうふうに動いているんではないかと、そうするとそれ自体がものの考え方、この町の行政の考え方、それを一つしっかりしていかないと、何も今すぐこうすれとか ああすれとか、そっちの方向に動いていかないとこの業績は遅れるんではないかというふうに考えてますが、それどうかちょっとお聞きしたいです。
所長、
おっしゃるようにね、まあ、確かに私はそういうことを伝えたら、私はもうこの年代でね、銀さんと同じことで感覚がずれてると言われる人だもんね。やっぱりね、今までの過去の歴史なりね、今後のあり得るによってね、人間ヒューマンリレーションというのは大事なんですよ。ヒューマンリレーション、このままなくなったらね、全くこの人間社会は成立しないと私は思うんです。単なるそういうね、情報化その中にね、たっぷり使うことによって、逆にね、そういう大事なね、人間関係というのが失われることによってですね、こう大変な問題を私は起きると思うね。私はやっぱり時代の流れを受け取りますよね。そういう中に起きる、だから国だってそうでしょ。いろいろな今テレワークの問題から全部やって、ね、光ファイバーの、まあ、整備を前倒しでやると、まあ、それにはね、やっぱりおっしゃるように、まあ、光ファイバーの固定電話とですね、それをつなぐですね、ユニバーサルサービス、これをしなければ、それはやっぱり各家庭に端末を置かなければ、そういう効果が出るでしょう。出るでしょうが、それが万能じゃないですよ、ね。その時代の流れを受け止める。受け止めるがね、私やっぱりもっと基本的なことはね、本当にね、吉野家を売り込むというためには、そんな情報、そういうことも大事ですが、徹底的に吉野家の魅力を発信しながら、もう皆さんからご理解いただくところ、私はそれ第一義だと思う。その次に来るものは時代の流れですから、その情報もそういうものの整備を私は必要だと思うがね、まあ、どういう形でどうなるか、今後の推移を見守って、国はね、方針として、あんたがおっしゃるようにそういう方針を進めるんですよ。ね、もう徹底的に今、光ファイバーを前倒して21年というのに完了を目指すと、国家省やってる、やるんですよ。そういう方向に行くでしょう。いいじゃないですか。そういうことで、それはそれで、ね、機能させる。機能させるは、私は基本的には、基本的にはやっぱり人間関係を深める。これは私は大事だと思う。
議長5番。
5番、野良市議。
ちょっと、雑談します。実は、うちの孫が、事業をしていたときに、ある人がケーブルを切ったのです。ずさん何してんだと。事業ができないじゃないかというような話で、まあ、これはまあ、不慮の事故で切れたもんですから、それを咎めるなんていうことはないんですけれども、たまたまそういうことがあったもんですから、なかなかこういうことでは、いかんなというので、まあ、一生懸命すぐ直すように言ってくるというように孫には説明しておりました。まあ、それでですね、またあいたんゆたんの話に戻りますけども、昨日おとついのテレビのニュースですかね、リモートワーク、要するにテレワークをやった人の数がだいたい60から65%、これはアンケートですから正確ではないんですけれども、それで地方に住みたいという人は、そのうちの 30%、 そうすると、まあ、何人に対して、30% なのかちょっと分かりませんけれども、そうするとね、結構今の若い世代はその地方に住むのに違和感をあまり感じないで物事が進んでるんじゃないかと思います。やはり柏崎のさっきの新聞例に、例えますと、一つここの町ももう一歩前に、アプリ、これで柏崎のあれではアプリで、会話するというような話にはなっておりますけど、そこらも考えて、まあ、私もこの分野は非常に弱いもんですから、あまり、強くこうだこうだという決定的な話はないんですけど、方向性を持ってもらいたいと思います。一つお考えをお聞きしたいと思います。 ぜ。
町長、
光回線の整備はもう町は全部終わってるんですがね、ただし私今聞いてるんですがね、その光回線のね、あれを端末とその仕込んでる過程がどれだけあるか、私の感覚ですとね、光回線を町がですね取り組むにあたってですね、最低加入率が必要だったんですよ。なかなか確保できなかった。で町は補助金を出したんですよ、ね、そしてようやく確保したんです。だから今私聞いてるんですよね、どれだけの光回線が全部整備されてるんですよ。各家庭が端末でその光回線を利用している家庭が何どれだけあるのかってちょっと聞いてるんですよ、ね、まあだから時代は時代ですから、そういう整備はしてあるんですよ。だからさっきも言うようにね、もう各家庭がやっぱりそういう本気になって端末を入れてやってもらうのしなきゃならないんですよね。だからまあ議員さんのスタジオにね、確かに時代の流れはそうなんですから、ね、私が言う旧体全体のね、そういうね、人情論とか、ね、人間関係だけではね、そのあなた方が否定をされることで、私はやっぱりそれは基本なんですよ。その中におけるね、それを基本にしながら情報まで、そういうものをしっかりと整備してね、そういうものに対するまた時代の要請に応えながら流れに沿うということが大事です。だからそういうものを理解してもらって、皆さんから理解してもらって、どれだけの人が やっていただけるかというのはこれから。テレビはね、ああいうところでテレワークはいいとか、そうじゃないですよ。使ってる人はみんないろいろ増え、問題出してるでしょ。ね。すべてじゃないんですよ。まあ、これからそな流れてはそうなるでしょ。方向づけはなるでしょ。それまで言うにはなかなか大変だ。大変だから、だから私はね、そういうものが万能じゃない。やっぱり今、町が進めている基本的な世の中の町を、いかに魅力ある町だとして売り込みながら、大勢の皆さんからおいでいただくかという基本的なところをしっかりとやりながらね、それに対して今の時代的な情報網の通信と流れをしながら、プラスアルファをね、求めていくということを私は大事だと。ね、おっしゃることは分かるんですよ。それを私は否定しない。否定しないが、その前にやるべきことはやっていかないとね、それだけで私は、絶対私はね、成果が上がらんと私は思うんですよ。ただし、流れとそうなんですよね。私は今いろいろと言いましたがね、私の実感として申し上げている、私のテレワークは、また普通来月2日にもね、でも町村がテレワークが出るんですが、私はね、2回3回出てるんですが、全く皆さんが幾度同様です。全くね、対面の顔を見た会議とは違って、早くお互いが顔を見合わせていろいろ議論したいというのが本音ですよ。ね、そうなんですよ。そういうものをしっかりと踏まえてね、全てそのもので言うんじゃなくてさ、基本的なものをしっかりと踏まえながら時代の流れ、情報面の整備なりを進めてる。だからうちだってこの辺について光ファイバー全部整備してあるわけですから、行商とそういえば端末を入れてやっていただく、その人がどれだけあるか私たちは疑問ですからね。私の記憶では光ファイバーを入れるためには最低の加入者が必要だと、なかなか集まらない。そこで町は補助金を出してようやく最低加入の2つを確保してファイバーの整備をしてもらったという過程があるんですよ。時代は流れましたからね、変わっていると思いますよ。その点もしっかりね、お互いは情報をそういうものをあれしながら、やっぱり流れをしっかりどう捉えて、どう普及するかということを考えていかないと、単の言葉じゃダメですよね。まあ、そういうものをですね、しっかりとこれながらやっていかなければと思
います。次長5番。
5番、村橋議員。
これはですね、小林泰造議員が一番の席に座ってとうとうと一般質問で、光を入れろという話で、数字的には今記憶しているのが450だか60というのが出雲崎町内でというのが一番最初聞いて、すごいなというような関心をして今に至っているわけなんですけれども、ただこれもまた引っ越して、2番に移っていきます。先ほど加藤議員も言った企業誘致も含めまして、一つの話として、お聞きまた答弁を願います。 まあ、オンライン出勤、コロナ後の変化、まあ、この新型コロナというのはおそらく収束はしないで並行して、あの人間は生きていかなければならない、インフルエンザと同じだというような考え方を私個人は持っております。いろいろな、ワクチンいろいろあるんですけれども、結局は人間コロナこういう、なんて言いますかね、細菌に対しては感染症に ついては、何年か一度何十年かに一度は必ずやってきて、それをなんとか、努力して克服するよりしょうがない。その中でだから、今、お聞きしたそのオンライン化ということに、ついてでもそうなんですけれども、まあ今ケーブルテレビというもの、長岡地域では NCT ですかね、これが入っております。先般柏崎地域で、NCT が、入りました。三条から柏崎、まあ刈谷さんは、どう言いますか、独自でケーブルテレビ持っておられるので、あまり関係ないと思いますけれども、まあ光も含めまして、今後、教育の自我構想ということも、あります。そうした場合、Wi-Fi の管理、いろいろな面がこう出てきます。それについて少し答弁お願いします。
町長、はい、
まあ、先ほどの論議になるわけですが、当庁が来ましたね。申し上げているように、NTT の光回線が全部整備されているわけでございますので、あとはですね、各家庭での接合がなされれば、町内どの地域でもですね、テレワークは可能だということになるわけでございますので、一応基本的なところを揃っているんですよね。まあ、そういう中においてですね、長岡のケーブルテレビにおきしたところでございますが、まあ、出雲駅のについて整備はどうかというのについてお尋ねしたところですね、まあ、情報収集程度はしているが、それ以上のですね、計画はないというような答えだそうですし、まあ、投資費用というものがかかるわけでございますので、採算が取りやすい地域の整備を進めるということになっているそうでございます。そうですね、先ほど申し上げましたように、回線の整備をされている現在、新たにですね、ケーブルの整備をするためにもどの程度ですね、完了されるかの指数ですので、まあ、今のところですね、町が事業主体となってですね、ケーブルテレビの導入ということは今のところですね、考えておらないというのが実情でございます。
5番、モラシ議員。
まあ、ケーブルテレビがいいか悪いかはちょっと私にも分かりません。輪島地域でも入ってますから、西間でも入ってます。まあ、ずっと今長岡地域圏の中ではないのは出雲たちだけでございます。そんなことで、まあ、一向することはあるんじゃないかな。まあ、最近コマーシャルで、ケーブルテレビのコマーシャルの中で、テレビとパソコンの一体型で物事ができるというようなコマーシャルも、NCT ですかね、コマーシャルをやっております。そういうものを考えると、まあ、この先我々の後と言いますか、どういうふうに動くのか分かりません。まあ、一つ言えることは、例えば、本当に通信が悪いんですよ、出雲たちは。実はよそから来た人は、ソフトバンクの携帯持っていたり、au 持っていらしたり、私の地域は NTT しか入りません。そうすると、まあ、先ほど I ターン U ターンでもそうなんですけども、 いろいろな物事を考えた場合、まあ、せめて三者は入ってほしいというのは、どこに行っても入ってほしいというのが本音です。あのなかなか私は NTT あのドコモの機械しか持ってないんで、ドコモの入らない場所もまたあります。そういうふうになると、例えばソフトバンクの、コーチを、こちらあの携帯を持っていらっしゃる方が立ち会い来たたってここは通じないと、そういうような話し方をされます。まあケーブルテレビも含めまして、 Wi-Fi 一つの、ものの考え方が出てくるんではないかというふうに思います。そこらの辺の答え、ちょっとお聞かせください。
所長。
まあ、あの先ほど申し上げましたように、マス氏はですね、今あの踏み込んでまた与えようということは考えておらないですが、最近ね、ちょっと、まあ、あの新聞報道を見てるんですが、新潟のケーブルテレビはね、とても事業継続ができないというので、まあ、廃止するというようなあの報道もされているんですよね。だから長岡のケーブルテレビだって、伊豆の崎にね、どれだけのメリットを感じて、どれだけの投資をできるかというと、なかなかあの躊躇してるんじゃないかなと思うわけですが、まあ、やっぱりあの原さんのおっしゃるように南朝地域があるんですよね、伊豆の崎もね。そういう点から言いますと、あのケーブルテレビが入ってますとね、解消されるという可能性もあるわけでございますので、まあ今のところですね、そういう長岡ケーブルテレビもですね、伊豆の崎に対するアタックというか魅力を感じながら、まあ、ちょっと積極的に、まあ、加入なりのあれはしておらないわけですが、まあ、あの町もですね、今原さんのおっしゃるようないろんなこともございますし、まあ、やっぱりね、あの我々はこういう年代ですが、まあ、若い人はね、若い人のやっぱり気持ちがいっぱいあると思うんですよ。そういう若い人たちの気持ちなりでもね、しっかりと受け止めながら、やっぱり時代っていうのはやっぱりそういう情報化時代に流れてるわけですからね、それを否定するわけにはいかない。やっぱりそういうものに対するですね、まあ、いろいろな障害もあるでしょうが、それを乗り越えながら、やっぱり取り入れたところは取り入れていかなきゃならんと、まあ、これからの時代はね、そうだと思うんですよ。そういう意味ですね、あのいろいろご意見をですね、拝聴しておりますので、またあのその辺を基調としながら、まあ、松もですね、いろいろ検討を進めながらですね、また議員の皆さんとも相談しながらね、この問題に取り組んでまいりたいと思っています。
議長5番。
5番、ホラー市議員。
まあ、あの今まで例えば、光が入った時補助金出したという一つの形があるわけですから、そうした場合新地に光を引きたいというような場合に、行政側として、例えばの話、先ほどの I ターン U ターンでもそうなんですけども、入ってないどこの空き家に移住したいという時、同じように、例えばの話、3割女性になれ、それなりの物事ができていくものかどうか、それだけお聞きしたいと思います。
町長。
まあ、個々別々のケースバイケースはそれなりにですね、あのいわゆるその対応ケースバイケースの中で対応するということで、確率的にですね、すべからくどうするこうするんじゃなくて、やっぱりそういう一つの前向きにね、ぜひまあそういう形の中で Wi-Fi の中 で、ね、端末も入れて頑張りたいと、あるいは住まいをしたいということになって方がおられるならばですね、まあ、積極的にまたそういう面に対する対応をですね、考えていきたいというふうに思っています。
以上だ。
5番、小原市議員。
あのぜひとも前向きに一つ、南朝通信の南朝地域もありますし、外部、都会から移ってきてもここの町が、通信に対しては非常にいいんだというような状況環境を作ってもらいたいと思います。以上で質問終わります。
この際しばらく休憩をいたします。議場の時計で午後1時より再開をいたしますので、よろしくお願いをいたします。